瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町レディオ、この時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。今日は瀬戸警察署交通課の谷口さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどういったお話をしていただけますか？
はい、毎年5月は自転車活用推進法により自転車安全利用月間となっていますので、自転車の交通ルールについてお話ししたいと思います。はい、皆さんもご存知の通り、今年4月1日から自転車の違反にも交通反則通告制度が導入されました。
そうですよね、話題にもなっています。この交通反則通告制度っていうのがどんな制度なんですか？
この制度はですね、青切符による交通取締りを行う反則金制度のことになります。はい、もう少し詳しくお話ししますと、比較的軽微な交通違反に交通反則告知書、いわゆる青切符が交付され、違反者が反則金を納付すれば刑事手続きに移行されないという制度になります。
難しそうですね。
そうですね
自転車利用する人全員が取り締まりの対象になるってことですか？
交通違反をした自転車運転者の中でも16歳以上の方が対象となります。
そうなんですね。じゃあ子どもたちではなくてってことですね。で、この反則金っていうのはどういうふうに支払うんですか？
違反日の翌日から7日以内に納付の用紙を使って金融機関の窓口で納めていただきます。はい、
最近ね、ニュースにもなってますけども、警察官に直接お金を渡すっていうことはないということですね。
そうですね、もちろんその通りです。うん、車で違反をした時と同様になりますのでね、必ず、納付書の用紙を使って金融機関で納めていただきますようお願いいたします。
はい、実際はどうなんですかね？
愛知県内でも同様の事案が発生しております。警察官が交通違反を認めて青切符を作成した際には、反則金の振込用紙を必ずお渡しします。直接警察官が現金を預かることは絶対にありませんので、皆さんも覚えておいてください。
本当ですね、これはもう皆さん覚えておきましょう。そしてその交通違反についてなんですけども、どんな違反ということになるんでしょうか？
そうですね、さまざまな違反がありますが、携帯電話の使用、遮断踏切立ち入り、信号無視、車道の右側通行、一時不停止、無灯化、並進など代表的なものとなります。
はい、並進って並んで、
そうですね、
2台で行ってるとかっていうことです、はい、ということになりますね。まあ、いろいろあるんですね。で、この違反の点数のことも聞きたいんですけども、普通車を運転した時ってこう切符を切られたりする点数ってなりますよね。自転車の場合ってどうなるんですか？
自転車の場合はですね、点数はつかず反則金、お金の関係だけになります。
そういうことなんですね。で、自転車の交通事故についてなんですが、事故を起こさないためには、交通違反にも気をつければいいということですかね？
そうですね、全ての交通ルールを守っていただきたいのは当然ですが、特に交差点での一時停止については確実に止まっていただきたいと思います。
はい、交差点での一時停止、これは確実にするということですね。
はい、そうですね、危険だと思われる箇所では全て一時停止し、安全確認をしていただきたいのですが、特に一時停止標識のあるところではしっかり止まっていただきたいと思います。はい、自転車が一時停止の場所で止まらないことを原因とした交通事故が今も多く発生しています。一時停止標識のあるところは基本的に見通しが悪く、交通事故の起こりやすいところになります。そのような場所ではしっかり止まっていただき、周囲の状況を確認し、車や自転車、歩行者がいないことを確認していただきたいと思います。
はい、ということはちゃんと周囲の状況を確認ということなんですが、とかどこを右左とか、
そうですね、左右の安全確認についてはよく聞かれると思いますが、今後は右後方についても確認するようにしてください。
左右確認して右の後ろも見るってこと？
そうですね、はい、自転車は車道の左側端を通行するのが基本ですが、 左側端を通行すると右の後ろから車やオートバイ、うん、その他の車両が接近してきます、
はい、
なので左右を確認した後に必ず右後方も確認するようにしてください。
そういうことか。自転車は左側を走ってるからっていうことですね、うん、で、まあ、自転車走ってます。でもう一つなんですけども、自転車って歩道を走ってもいいんですか？これ今ね、いろいろこう言われてますけど。
そうですね、うん、歩道を通行することは可能なのですが、はい、通行するためのルールが決まっています、
はい、じゃあ歩道を走ってもいいんだけども、その時のルールっていうのは、
はい、自転車は車道通行が原則ですが、うん、標識等で通行が認められていたり車道や交通の状況から見てやむを得ない場合は、うん、例外的に歩道を通行することができます、
はい、で歩道を走ってます。で歩道の中でもこうどこを走ればいいとかありますか、うん、
自転車が歩道を通行する場合は歩行者の通行を妨げそうな時は一時停止していただく、うん、はい、歩道を半分に割っていただき、うん、車道寄りの部分を徐行する、
はい、
このようにしてもらって歩道が混んでいる時は自転車を降りて歩行者となって自転車を押して歩くようにしてください、
はい、歩道を走ってます、左側走ってます、それでも車道寄りを自転車走るっていうことなんですね。
そうですね、はい、
今回ね初めて知りました。
よかったです。
はい、ね、ここをこうみんな気をつけて走れば、
そうですね、
ちょっとね走りやすくなるのかなっていう気もしますよね。
歩行者の方の通行を妨げないっていうのがポイントだと思います、
うん、そういうことなんですね。だからチリンチリンとか絶対ならしゃい、
は
い、
絶対ダメですね。
そういうことですよね、はい、だから歩道を歩いてるとき、ね、だって歩行者側になったとき怖いですもんね、自転車もね。
そうですね、自転車が、歩道を通行するとき歩行者の通行を妨げそうなときは降りていただき、うん、はい、歩行者の方を抜かしてからまた乗っていただくという形になりますよね。
それも交通ルールということなんですね。そうですね、お願いします。はい、だからね、こうやってその歩道をちゃんとこうルールを守りながら走るということができれば歩道を走っていいということですよ ね、
そう
ですね、はい、でまあ、交通事故に巻き込まれるということもありますし、交通事故で、まあ、怪我しちゃったらまた大変ですもんね。
そうですね、交通事故で怪我をした場合には健康保険が使えず実費負担になる場合があります、うん、交通事故を起こさないようにするのは当然ですが、もし起こしてしまった時のためにも、うん、自動車損害賠償保険に加入するようお願いいたします、
はい、
交通事故はいつ起きるか分かりませんので、うん、そのまさかのための保険ですが、うん、車の任意保険や他の損害保険の特約で入れる自転車保険もありますので、
はい、
自転車の乗る方も必ず保険に加入してください、
はい、まあ、加入してれば安心ということもありますしね、
はい、
その他こう自転車を乗る上でこう気をつけてほしいということありますか？
そうですね、乗車用ヘルメットについても自身を守るという意味で着用するようお願いいたします、はい、自転車の利用者を見ても未だにヘルメットを着用していない方がとっても多いです、
はい、
ヘルメットをかぶると髪型が乱れるとか暑いとか格好悪いなどの理由で着用しない方が多いと思います、
うん、
ですが自転車の交通事故が発生した場合死亡者の約7割の方は頭部に致命傷を負って亡くなってしまっています、
はい、
着用していない方は着用している方に比べて致死率が 1.7 倍にもなってしまっています。
へー、そうですか。だからそのヘルメットをかぶるっていうのは自分自身、自転車乗る人自身のためにもっていう、安全のためにっていうことですね。そうですね、はい、そうなんですよね。私も自転車乗るんですけども、はい、ヘルメットをかぶるようにしてるんですけども、はい、昔に比べてヘルメットの種類ってすっごく増えてるんですよね。そうですよね、
キャップのようなものがあったり、はい、ハットのようなヘルメットとかおしゃれなものがすごい増えてます、
はい、うん、ですので普通の帽子とこう見分けがつかないぐらいのものがありますので、
はい、
じゃあヘルメットは必ずかぶりましょうということですね、は
い、お願いします。
まあ、ヘルメットをかぶるということは自分の命を守るということ、保険に入るということは家族みんなを守るということにもつながりますのでね、
はい、
はい、今日はいろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
この時間は瀬戸警察署交通課谷口さんに自転車の安全利用についてお話を伺いました。